今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、今週もね素晴らしいゲスト澤部さん来ていただいておりますけれどもね、
続けていろいろお聞きしたいです ね、
は
い、
もう本当衝撃的なすごい人です、
はい、そうなんです。もうなかなかちょっともう感動しすぎて言葉が出ないんです。
富山県の方はね澤部さんのこと大事にしてください本当に
お願いします
よ。お願いします。はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も先週に引き続き射水市から世界で活躍されるオペラテノール歌手の澤部憲之さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初にその東北学園から海外に出られた時は、はい、オーストリアに、は
い、そうです、オーストリアのザルツブルグに行ったんです。
もうその時点で言語は全然 OK だった。
もちろん大学時代からもその木村先生のようにドイツで歌手になりたいと思っていたので、ドイツ語はもう木村先生からもう本当に厳しく教えていただいたんですけど、でまあ僕ロータリークラブの国際親善小学生で行ったので、奨学金を取る時にそのやっぱドイツ語が国際レベルを取ってないと試験を受ける資格がなかったんですよ。でまあそれでちょっと勉強して、語学はもともと嫌いじゃなかったのでなんとかクリアしていけたんですけど、
大学いろいろ変わっていかれ、全部これ留学して変わって
なんかね、普通日本だったら1個の大学しか席置けないでしょ、はいはいはい、ヨーロッパで2つ置けるんですよ。だから僕は音大に席を置いてて、でもザルツブルク大学ってところの人文学部にも行ってたんですよ、はあ、そしたらそのモーツァルト音楽院で習ってた先生が亡くなっちゃったので、はい、僕はその大人のリンツっていうところのブルクナ音楽院に転入したんです。
はあ、そうなんです
か。そうなんです。
学生の期間って長いんですか。じゃあ
5年
5年
やってたかな。
ああ、でも短い、
うん、でもそこでもう学校行きながらちょっと仕事も始めてたから。
ああ、そうなんですか、
うん、だからなんかなかなかなんていうのをこうパッパッパッパッと終われなくてっていうところもあったんですけど。
いやいや、すごいですね。普通にでもそれでもうお仕事になっていってるっていう。
いや、これは本当にありがたいことなんです。僕本当に恵まれてたというか、自分がピアノも弾けたのでピアニストとしても雇われてたんですよ、
はい、ああ、そうですか。
とか、もう本当いろんなことしましたね、今考えると本当に。
なかなか今若い方、私たちもそうですけども、なりたい自分になれない人がほとんどじゃないですか。
ああ、そうですね。
その違いって何かなと思うんですよね。
やっぱり僕はもう家族の協力がなかったら絶対できなかったですし、またそれをこう周りのたくさんの方が本当に支えてくださってたというか、僕も努力したのはもちろんあるんですけど、それプラスやっぱり周りの方々のサポートというか、それがやっぱりなかったら今の僕はないなというのは本当に思います。
そこは才能と信念と努力と、それが皆さんを説得する説得力になるという
って言ってくださった方もおられました。やっぱりお前が真剣にやってるから、じゃあ周りも真剣になんか応援してやろうっていうことにもなるんだよと。だからやっぱり自分が真剣にやってないと、やっぱり周りの人にお願いした時もすんなりこう応援してくださることにはならないだろうから、とにかくお前が自分で示していかないとって言われて、ああそれもそうだなと思って、本当にいろんな方に助けていただいて、その日本だけではなくもうヨーロッパでも本当に僕人に恵まれてるというか、多分いろんなさんもねロシアから日本に来られてと思いますけど、やっぱり外国人が外国で住むっていうことって相当大変なことなんですよ。ただ10日間どっか旅行に行ってきますじゃないですから、やっぱそこに住むとなるといろんな意味で責任もついてくる、病気になったらどうする、じゃあ困った時はどうするって、やっぱそういう時になんか損得も考えず、やっぱり助けてもらえる人の存在って本当にありがたいんですよね。僕もだからヨーロッパで本当にそういう人たちにもう助けていただいてここまで 来てるんです。本当にこれは本当に皆さんに感謝のことなんですけど、でもやっぱり僕こんな性格って皆さんよく分かりませんけどこんな性格なんで、お前早くヨーロッパ行けと、お前絶対日本に合わんからお前絶対ヨーロッパに行けって言われて、大熊さんまだ若いからさ、そうかなそうかなみたいなって言ったんですけど、まあまあまあことごとく挫折してやっぱり日本しか知らなかったから、日本の中でお前ドイツ語完璧や、お前性格もないから行けってその気にさせられて行ったけれども、1ヶ月でもうコテンパンにプライドもズタズタにされてみたいな、ああもうこれもゼロからやらなきゃいけないんだなっていうことがそこで身に染みたというか、まあ、ここからもう一回一からやり直しだっていう、でそれでスタートした。そしたらなんとなく自分でも吹っ切れたんでしょうね、こういろいろと吸収するものもたくさんこう吸収できたりとか、そうなると不思議といろんなこう人脈も増えてくっていうか、まあ腹をくくったっていうとすごく言い方がすごい綺麗かもしれませんけど、なんかそういう時期があったんだなって自分で今思うんですよね。
すごい大事なことですね、でもそれは、
まあ、ある程度覚悟して自分で言ったつもりだったんですけど、やっぱりこうヨーロッパの壁は本当に厚かったし高かったし、その時にやっぱり助けてくれる人もこういらしたりとかして、本当になんか運が良かったというか、本当におかげさまで生活させていただいています。
そうですか、
はい、
やっぱりご縁ですね、いろんなね、はい、
僕あんまり囚われることが好きじゃないんですよ。なんかすごく例えばこうじゃなきゃいけないよねとかって、はいはいはいはい、あんまりこう型にはまるのが好きじゃないんですよ。クラシックはこうじゃないといけませんとか、はいはい、なんかテノール歌手はこうじゃないといけませんみたいなのがすごい嫌なんですよ、はい、ヨーロッパってあんまそんなないもんね。だからそういうのが嫌なので、だから例えばリサイタルで森まさこさん歌ってみたりとか、さだまさしさん歌ってみたりとかってこう、僕はなんかジャンル破壊をしたい人なんですよ。でもちゃんと聴かせるとこは本業のクラシックはピシッと聴かせますよっていうのがなんかこう理想というか、
そう、
うん、なので、まあ自分で言うのも変ですけどちょっと変わってるんですよやっぱり。
いや
なんか
正しいと思います。正しいです。
井上さんはどういったものを翻訳されるんですか？
結構仏教関係が多いですね。
仏教関係なんだ、
はい、難しいです
すごいね、仏教思想をロシア語に。
そうですね。
ちょっとそれ面白いかも逆に。
そうなんです。
はい、僕実はお寺で育ってるんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです、僕尼寺で育ってるんですよ、実は。二層さんに育ててもらってるんで、なんか仏教大好きなんです僕。
あ、そうなんですか。
なんか仏教思想というか、はい、すごく、やっぱり芸術家って、まあ、ちょっと語弊のある言い方になるかもしれませんけど、やっぱりある程度宗教感がないと音楽ってできていけないんですよ。
そうですよね。
僕もたまにドイツ語に翻訳してくださいとか言われて、ちょっとなんか日本のなんかこうわびさびをドイツ語に直してくださいって言われて、わびさびってどういうんだと、すっごい悩んだんですけど、そういうことだらけじゃない？そのなんか
わびさびみたいな。そういうことだらけなんです。そこが難しくて面白いところなんですね。うん、どうするのかっていうのをもう考える。
でもさ、これ僕の個人的なあれなんですけど、ロシアはもしかしたらちょっと違うかもしれないけど、はい、いわゆるヨーロッパ圏というか、そのロシアも含めての、はい、ああいう西洋の人たちの、はい、その哲学みたいなものに、はい、仏教哲学ってありますか？なんか似たところって。
似たところというよりはなんか最近すごい受け入れている、似てるとか似てないとかじゃなくて、比べるもんじゃなくて、まあ、最近私よく会う人の中でこういろいろ学んできて、なんだろう、ちょっとこう壁に当たった人が多いんですよね。信じようとしたんだけどちょっとできなかったみたいな、なんかちょっとそういう壁に当たる人が多くて、そしたらこう次のステップとしては仏教っていう、なんかそういう人をよく出会うんですよね。
やっぱりなんかヤオロズ、ヤオロズ、
ヤオロズ、ヤオロズの神
だけど、やっぱなんかそういう中に日本のそういう思想が逆にちょっとこう入り口が良くなるんですかね、もしかしたら。そういう西洋の人にとっては、
まあ神って言ってもちょっと日本と西洋は全然違うから、ちょっとそこがあるん
ですよね。だから僕それよく言われるのは、結局キリスト教って一神教、一神教じゃないですか。でも日本の仏教とかって 阿弥陀如来もいれば観音菩薩もいるみたいな時に、日本人って一体何を信じてるんだって言われて難しいな。でも、うん、おのおのこう信じてるんですよって。でもその根底にあるものはその仏教思想っていうものだから、うん、そこを信じてるんですよって言うと、わ、うん、からないってすごいなんか言われて、一回そこを説明するのが本当に大変で、うん、もうねそんな話するのやめちゃったの。もう難しくなっちゃって難しくなっちゃって
そうなんですか。
だからなんかロシア語でどうやってそれを今翻訳するのかなと思って、なんか宗教の時間ですみたいになっちゃったけど
いや面白い、ね、内容でございまして、もう時間の方も来てしまいましたけども、はい、ぜひまた番組の方にお越しいただいたら嬉しいなと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、沢部さんも番組いろいろやっておられますんで、あのイローナさんよかったら
本当だね本当だわ、ええ、今度ねそのあるその僕がやってるラジオ番組のところで、はいはい、いつもね国を決めてやるとこがあるんですよ。例えばロシアの作曲家とかっていう時に、は
い、
その時に来ていただいて、
いい
ロシア音楽のこととかちょっとねこうバレエやってられたからちょっと話していただけるといいかもしれませんね、うん、
音楽あまりわからない。
大丈夫頑張って
はい、というわけで番組の時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はロシア出身のオペラ歌手フョードル・シャリャピンさんの名言を紹介したいと思います。私、努力なしの才能だけの力を信じていません。努力なしの最高の才能でも砂漠での泉のようにやがて消えてしまうものです。ということで、ちょっと今日は話にありましたように、あの努力があってこそ、そして周りの人のいろいろ応援もあるということでつながってくるんじゃないかなと思います。
さすが、まずしんときました今のは、
ね、
ちょっとい
い言葉でした ね、
はい、オペラ歌手の方が言っておられるんですもんね。
そうです、はい、フョードル・シャラピンさん、
すごい、
はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県水市を世界に発信する会から特製ハガキをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして、番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメントにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。はい、2週にわたりまして、射水市から世界に活躍するオペラ歌手の沢部紀之さんにお越しいただきました。本当に楽しい番組になりました。またぜひぜひお越しやす
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
沢部紀之さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、お相手は矢後義明とい
ろんなでした。
それではまた来週、
パカパカ
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 よくできました